え、私はずっとちょうど去年の今頃入院しておりましたので、その日にちの今日だったら、26日ですね。で、その日記を読み返させていただいておるんですが、去年の今日ですね、こういうことを書いてあります。朝の2時53分にこういうふうに書いてるんですね。ルーティンのこと、本来人間は自由です。一日をどう過ごしてもよろしい、勝手です。でもそれだけでは自分本来の力が出せない。形、約束、習慣、生活パターン、決まり事といった面倒くさいようなこともかえって自分を自由にしてくれたり、力を出させてくれたりする働きがある。ナースが来室。大丈夫ですか。はい、ますます元気です。こうして夜中も定期的にナースは様子を見てくれる。これはこの病院のルーティンの一つだ。そのことによって患者の夜間転倒とか病変を防止している。人は自分自身のためにそうしたことを心がけたり、また役目上人のためにしっかりとやらなければならなかったりする。人間とは人と人との間と書く。間を大事にする。心と行動が伴う人を一人前の人間という、ここに書いてですね、ちょうど2時53分からこれ書いてるんですが、その途中にですね、看護師さんが、大丈夫ですかと様子を見に来てくれてるんですね。これも夜中にずっとね、私が寝て気づかない間も覗きに来てくれてるんですね。それはなぜかというとですね、不安定な患者さんがですね、夜中に、転倒したり、あるいは点滴をしているのが逆血といいましてね、逆流したりすることがあるんですね。そういうふうなことを時々チェックしてないと、定期的にチェックしてないと、そういう問題が、大きい問題になってしまうんですよね。お互いの私たちこうしてね、病院にいない人間も一緒なんですね。やはり日々決まったようにこうして朝のご記念をいただいておりますと、その自分というものが整ってくるんですね。さっき書いてましたように自由なんですよ。別にこんな朝寒い時にね、起きて教会前なんでもいいんです。その方が楽なんです、ね、だけどそのことを心がけていくということは、自分自身を管理していくというか、自分自身の健康の管理、心の安定というものにつなげていく大事な、私はこの試みだと思いますね。さて昨日ですね、南サンフランシスコ教会の布教所の川端先生から年賀状が届きました。これはアメリカですからね、もう年賀状は日本では特に終わってるんですが、アメリカから今昨日着いたんです。ご存じのように昨年の東教会の生き神金光大臣大祭にね、はるばる参拝をしてくださった先生ですね。工藤さんのお話の後にパッと立ち上がってきて、ここで、スピーチをした先生です。ご記憶に新しいと思いますが、写真があるんですね。ご家族の写真ですね。このね、奥さんも私は知ってるんです。研究所に研修で来られることがあるんですね。お世話をしたことがあります。多分息子さんと娘さんと、あと愛犬なんでしょうね。アメリカの方の年賀状というのはこういうふうな感じのが多いですね。こう書いてあります。ありがとう先生、昨年は大変お世話になりました。こちらで長年ありがとう運動をしてきていますが、乙島教会の先生もなされているということで、大変心強く思っております。ますますありがとうを世界に広めていく元気をいただいています。今、工藤さん、訪米の準備を進めています。お祈りください。ありがとうございます。1日1万回。ありがとうございます。1日1万回唱えているとおっしゃってましたがね、こう書いてあります。 して米国版ありがとう先生と書いたんです。でありがとう先生という方がねアメリカにもいらっしゃるということでございます。そしてこの中にね一緒に入ってましたその南サンフランシスコ金光教センターニュースレターという2017年2月号、これを読ませていただきました。まあ、いろいろ面白いことが書いてあるんですよね。体をリラックスすることによって心が安定するという体操をね、紹介、随時で紹介されております。まあ、興味がある方はおっしゃっていただいたらお見せします。で、これにね、今年のですね、4月13日と15日、桜祭り、サンフランシスコでは日本のね、桜が移植されたその時期を記念して桜祭りが毎年開かれてるんですよね、ご存じのように。その時に、金光教サンフランシスコ教会において工藤久美さんの講演会が行われるということですね。皆様の参加を願っております。どうですか、平野君行ってみませんかサンフランシスコの桜祭りのね、日本の桜は、ま、毎年ね見れますけど、アメリカの桜は見たことない人が多いと思うんですよね。応援団で行ってみても面白いかもわからないですね。まあ、こういうふうなことでございまして、工藤さんは今年の教会で、ああしてお話をしてくださったことが、ご縁となってね、今度サンフランシスコの方に行かれると。でそれからハワイにもなんか行かれることになっているそうですね。ハワイにも行きたいね。ということで、大変ありがたい年賀状をいただきました。年賀状といえばね、お年玉の当たる側の、番号を調べたらね、9枚、あの切手のし、あれもらえるのがありまして、家内が昨日もらってきましたね。とても可愛らしいトリオデザインですがね、切手をいただきました。大変ありがたい。家内と言いますとね、余談になりますけどね、私が休んでいるベッドがね、電動ベッドなんですよ。まあ、私の病気に合うように今宮城さんとかのベッド借りてるんです。おばあちゃんが使ってたベッドもいい使ってないからということで今お借りしてるんですね。でそれがね、上がるときにはビーンと上がってくるのに、下がるときに下がらなくなったんですね、3日前に。これは偉いことやな。ここにあのテレビ見るときに、テレビこういうふうにこう前にある、ね、病院と同じようにつけてる。でテレビのときにこう上げてね、いいでしょ。寝るときはやっぱり横にしたいじゃないですか。横に下がらなくなりましてね、まあ、そういう状態で一晩寝たんですけど、やっぱり肩が凝りますね。それを家内に話したらね、あそう言って、それでね、なんか私が知らない間にね、あの依頼を打ったらね、お願いしながらな、こうやって依頼を打ったら、あの動くようになったんですね。私が何回チャレンジしても動かなかったのに、すごいなと思ってね、願いながら、この人は願うということをもっと大事にするんですね、何でも。それからあの昨日はあの旗、豊島教会の狂気をね、破れたら金がなこう縫って直してくる。この人はまあ直し屋なんですね。そういうことをずっとやってくれてるからでしょうね。願いながらこういじってたら動き出したって言うんですよ。本当かなと思ってやってみたら動くんですね。昨日ですから私も横に直してやることができたんです。それからもう一つね、昨日、まあ、すごいことが起きたんですよね。その玄関に入ってきた方たちが台所で見えるようにモニターテレビを、ね、数年前から設置してるんですね。これはあの台所で私が食事しているときに入ってこられたら、あの分からないことがたまにあるんですね。そうしたら参ってこられてね、あ先生いないのかなって帰ることがよくあるんですよね。それじゃいけないなと思いまして、食事中でも玄関から人が入ってきたら分かるようにそこにテレビをつけてるんです。それが故障してですね、あの10日ほど前だったかな、全く映れなくなってしまった。それであの中野さんに頼んで電気の社員で専門の方が来て見てくださったんですけど、直らなかったんですよ。でちょっと私も半分諦めかけてたんで、昨日そのモニターテレビの話題をしてたらね、家内がなんかシュッとこう言ってね、そこの 配線のね、応接間にちょうど配線のつなぎ目がカメラから出てるコードと延長コードのつなぎ目がそこにあるんです、カモイのところに。それをヒュッと抜いてポンとはめたんです。それで台所行って、あ、映っとるんですねと思ってね、電気の専門家の方が機械ちゃんと見てね、部品も交換して直らなかったのにね、家内が触ったらピンと直ったんですね。すごいなと思ってね、この人は直し屋だなと思ってね、本当にありがたく思いました。まあ願うということは大切なことなんですね。諦めないで願って、体もね故障を起きますけど、私も1年前に故障を起きましたけどね、こうして今は元気ですね。どうぞ皆さんも今いただいている問題ね、諦めないで願ってくださいね。願い方がわからんときはこの家内に聞いてみてください。専門家ですね。はい、今日もお参りでございました。